皆さんおはようございます。帰りなさい。御言葉を取り継ぐ前に今日修法のところに、久しぶりにからし種コラムというのを書かせてもらいましたけれども、そこで少し取り上げさせていただいたのは、私たちが毎週守っている礼拝の在り方というのをより豊かなものにするためにはどうすればいいかということをですね、これから新たな年に向かって1年ぐらいかけて学びつつ礼拝が豊かになるようにしていきたいということを書かせていただきました。そこに少し触れますけれども、教会の中で守られる礼拝、カトリック教会でミサと言いますけれども、どのようにして私たちが神様からいただいている恵み、神様内にお答えするか、そのお答えをどのようにお答えするかということをですね、長い歴史が続く教会の中ではさまざまな形で考えられてきたわけです。もちろん私たちの教会で最も大切にしなければならないことは、御言葉、聖書の言葉、そして説教、そして何より聖餐、これがプロテスタント教会では中心となるわけです。しかし、この日本キリスト教団といういくつもの宗派がこの合同して出来上がった教会の中では、それぞれの宗派的な伝統、礼拝の形がありますから、一律にこうしましょうと決めることはできませんでした。ですので、以前作られた私たちの教会、教団の教会が参考にする式文というのがあるわけですけれども、そこで紹介されていた礼拝というのは非常に簡略化された礼拝のプログラムを載せるしかできませんでした。けれども欧米などの様子を見ると、19世紀後半からは本当に神様を礼拝するためにはどうしたらいいかということがさまざま考えられてきて、よりプログラムが豊かなものになっていた。そのことを受けて、今まだ使用版、お試しという形では書かれてますけれども、聖書の御言葉に聞き、そして聖餐というものを大切にしていくプログラムというのが教団から出されている新しい式文の中に書かれている。なぜそうなのかということをですね、やはり私たちは紐解きながら学びつつ、そしてここは今よりも良くするためにプログラムの順番を変えてみたり、こういうことを取り入れてはどうかということをですね、新たな年考えてまいりたいと思うわけです。さて、御言葉の取り次ぎに入ってまいりますけれども、今私たちがもうこの世から去らなければならなくなったとしたら、一体あなたはどういう言葉を残していかれるでしょう。そういうことを言っていると、一体なんでそんなことを聞くんですかと言われるかもしれません。日本ではしばらく前からよく就活という言葉が聞かれるようになりました。就活の中では以前よりも多くの人が自分の人生の終わりにあたって終わりそのものに目を留めていますし、また遺言というものを書き残すでしょう。私たちは遺言という言葉を聞くと、すぐにお金のこと、財産をどう分けるか、経済的なことに思いが至るかもしれません。けれども遺言というのは決してお金のことばかりではないでしょう。聖書を開いてみると、たくさんの人が、そしてイエス様が私たちに残す言葉を多く書いて残しています。これらの言葉を言い換えれば、遺言とも言える言葉になっているわけです。今の日本では、識字率が高いわけで、手書きが苦手な人であってもパソコンなどを使って遺言を書くことができる。けれども古代では誰もが簡単に文字を書く、文字に書き記すということはできませんでした。それは識字率が低かったということばかりでなく、また聖書に登場する偉大な人が自ら遺言となる言葉を書いていたという証拠もそれは残念ながらないのです。それでも私たちを神様のところへと導くために、イスラエルの民や弟子たちを指導したモーセやイエス様は後に残る人々に言葉を残されたのです。 彼らの言葉というのはその時すぐに文字に書き留められたということではなく、何年も何十年も後に口伝えに残されていた言葉が文字として書き起こされて、今私たちは聖書の言葉として見ることができています。モーセの話をすると、エジプトで奴隷生活を行っていたイスラエルの民、わずかばかり人間でなく、モーセは聖書にあれば成人男性だけで60万人という本当に多い人々をエジプトから率いてシナイ半島へと向かいました。地図を広げてみると、シナイ半島というのはほとんどが荒れ地というか、私たちが砂漠というような、そういう荒野が広がっています。そういう中、民族は非常な苦労を経て40年というとても長い旅を続けて、やっと神様から約束された土地へと、その目前にする場所へとたどり着きます。けれどもモーセは神様から、イスラエルの民が神様に対しあまりにも不信仰であったがゆえに怒りが下って、エジプトを出てきた多くの中でたった2人だけ、ヨシュアとカレブだけしか約束された土地に入ることはできないと言われてしまいます。40年という非常に長い時間、私たちの人生を考えても5年10年でも長いのに、40年というとても長い時間、その間神様に何度も何度もイスラエルの民は反抗しながらも、それでもモーセに引き入れられて、やっと約束の地を目の前にしたイスラエルの民とモーセ、おそらく40年という間の中には世代交代があり、多くのイスラエルの民はその神様によって罰せられるだけでなく、砂漠の中で約束の土地を見ることなく亡くなっていた人もたくさんいるかもと思います。しかしモーセは約束の地を目の前にするところまではやってくることができました。そしてモーセが、あなたはもう約束の地には見れませんよと神様から言われたとき、こういう言葉を言っています。モーセは、どうか私にもヨルダン川を渡って行かせて、向こうの良い土地、美しい山、またレバノン山を見せてください。40年の間苦労したわけですから、私もぜひその約束の地を見てみたいのです、入りたいのですと、モーセは、まあ、当たり前のように本当に心からそういうことを言ったと思うわけです。けれども神様はご自身が宣言された言葉を変えることはありませんでした。しかし神様の憐れみによって、モーセをピスガの山という頂に登るように命じられて、約束のされた土地をはるかに眺めることは許されたのです。まあ、さて、そういった状況の中でモーセは自分が間もなく神様のところへ移されるということを悟って、残していくイスラエル民と後継者となるヨシュアに特別説教として語ったというのが旧約の申命記という書物になっています。申命記にはイスラエルの民がどのようにしてエジプトから神様によって救い出されたのかということ、そして神様からモーセを通し与えられた律法は守らなければならない、そして律法を守っていけばイスラエルの民はこれからも神様の祝福の中にとどまり続けることができるとモーセは告げているわけです。先ほど読んだ箇所では、イスラエルを救い出した神様はどのような方であるかということ、イスラエルを救い出した方こそ他に並ぶものがない唯一の神様であるということを、モーセはイスラエルの民にとくとくと言い聞かせているわけです。少しこの聖書の神学的な言葉になるかもしれませんけれども、旧約の書かれている主と呼ばれている言葉、これは言語のヘブル語を見るとヤウェであるとかアドナイというふうに具体的な、まあ、名前ではないのですけれども、神様を呼ぶ名前が付けられている、 そのことによって周りの国々で信じられていた人々とは違う名前が挙げられていて、まさしくこの方主こそその固有名詞をつけても読んではいけないというような、そういう名前、この方がまさしくこの世界を作り、イスラエルを作ったのだというふうに書かれているわけです。ですから本来であれば私たちもヘブル語の聖書を読むことができればいいわけですけれども、日本語に訳すときには全て主という言葉で書かれていますから、それぞれの箇所を読むときには注意して読まなければいけない。しかし今日のモーセの言葉の中で主と呼んでいるのはまさしくこの方、この名前を持たれた方こそまさしくイスラエルを救ってくださったのだということを言うわけです。そしてモーセは32節から34節でこういうことを言います。33節では、火の中から語られる神の声を聞いてなお生きているあなたと同じような民があったであろうかと言って、モーセが神様から証明を召しを受けた時のことを語ります。34節では、あなたたちの神主がエジプトにおいてあなたの目の前でなさったように、さまざまな試みと印と奇跡を行い、戦いと力ある御手と伸ばした身腕と大いなる恐るべき行為をもって、あえて一つの国民を他の国民の中から選び出し、ご自身のものとされた神があったであろうかと言われている。モーセがエジプトの王の前で行ったさまざまな奇跡、教会学校などでは非常によく語られるさまざまな奇跡ですけれども、そのことをイスラエル人々に思い出させることによって、この方以外にこういうことを起こすことはできない、そしてそのようにして奴隷生活を送っていたその国のを苦しめたということをイスラエルの民に思い起こさせているわけです。続く36節に、ご自分の日という言葉が出ていますけれども、これはイスラエルの民が旅を続けていく中、先立って行ったこの日中に夜に立てられていた火の柱のことを指しているでしょう。そして38節では、イスラエルの民の前に立ちふさがった多くの国々を神様自らが追い払ってくださったということを思い起こさせています。イスラエルの民というのは、特に砂漠を市内を移動していた民には、他の国々とは違った特徴がありました。それは彼らは何とか市内で生き続けることはできましたけれども、他の国々とは違って戦いを専門にするこの軍隊といいますか、兵士というのを持ちませんでした。それは神様が民に代わって戦ってくれるからという信仰でもあり、実際に神様は民に代わって力強くイスラエルの前に立ちはだかる国々を追い払ってくださったからこそ、イスラエル民は約束の地へとたどり着くことができているわけです。こういった事実、経験からモーセは、神様がイスラエルに敵対する敵の土地を与えられたと38節で語っています。あなたは今日、上の天においても、下の地においても、主こそ神であり、他に神のいないことをわきまえ、心に留め、今日、私が命じる主の掟と戒めを守りなさい。そうすれば、あなたも、あなたに続く子孫も幸いを得、あなたの神主が常しえに与えられる土地で長く生きるというふうに言っています。モーセは間もなくこの世から去ったとしても、神様が民に与えた掟と戒めを守るように命じている、この言葉に従うことで民は神様が約束された土地で長く生きることができると遺言を残したわけです。さて、今度はヨハネによる福音書の方に移ってまいりますが、イエス様が十字架を前にし、弟子たちと共に取られた最後の食事、その席で語られている言葉の一つ一つ、特にヨハネによる福音書では長いイエス様の言葉が残されている。そしてその言葉は決して弟子たちだけでなく、今を生きる私たちにも残された遺言と言える言葉です。その時イエス様は 私たちはイエス様の思いを推し量ることはできませんですけれども、今から苦しみにあって死を迎えなければならない、とても落ち着いた心持ちではいることはできなかったでしょうけれども、それでも弟子たちに向けて語ってくださった言葉として、私たちは聖書の言葉に聞かなければならないのではないかと思うわけです。そして今日読んだ箇所はイエス様を信じて従ってきた弟子たちだけに話された別れの言葉から、今度は信じている人々とその外にいる人々との関係を取り上げています。イエス様はこれまで弟子たちに言われて命じられてきた言葉というのは、どれもイエス様を信じる人々の中で神様の愛があふれるように、そして互いに愛し合いなさいという戒めを送りました。しかし今度信仰者の群れがその群れの外に出ていくと、そこには憎しみ、迫害、そして死があるというふうに言われている。信仰共同体という教会がこの世の憎しみと出会うとき、最も重大な試練を受けると、この後の16章2節には書かれています。さて今日の15章18節から25節は、この世が弟子たちに、クリスチャンたちに向ける憎しみについて語られています。そこを見てみると、18節、イエス様は世があなた方を憎むならという言葉を言われています。世があなた方を憎むなら、何かこの先もしもこういうことがあったらというふうに読めるのですけれども、そうではなく、今の現実として弟子たちが憎まれているならという言葉遣いでされている。この世がクリスチャンである弟子たちを憎むことがもう現実に起きているという前提で、イエス様はこの言葉を語られているのです。そしてその理由はなぜかということを続けてイエス様は教えられます。一つ目のこととして、私を憎んでいたと18節で言われ、この世がイエス様を憎んでいるので、その影響がイエス様と強い関係を持つ弟子たちにも続いているということを言われています。そしてそのことを自覚しなさい、覚えなさいと言われている。これは弟子たちがこの世から憎まれることをしたから憎まれているというのではありません。すでにイエス様がこの世から憎まれたので、弟子たちも憎まれるなと言われている。そして19節から世という言葉が繰り返し出てきます。この世は神様が作られたのですけれども、ここではイエス様における神様の働きとイエス様の存在に対立するものとして、世という言葉が使われています。世がイエス様と弟子たちを迫害する理由が今度は21節にこう書かれています。しかし人々は私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになる。これらのことをクリスチャンたちを苦しめること、これをするようになる。私をお使わしになった方を知らないからであると、イエス様は理由を教えられている。イエス様を使わされた方が唯一まことの神様であるということを世が知らないということを、この言葉は伝えているのです。22節から24節では、世が神様の姿を認めない、まことの神様の姿を認めないことがイエス様と神様の両方を憎むことに等しいというふうに言われている。イエス様はご自身が伝道された働きの中で言葉と技によって神様を明かし続けられました。それは神様自身がこういう方であるということを示すと同時に、イエス様の中に神様がおられるということも合わせて伝えたのです。けれども要はそれを見てもイエス様の中にあるおられる神様を認めなかった。これは世に信仰が欠けているということ、そしてそれは罪だということであるというふうに、この福音書を書いたヨハネは記しています。ヨハネによる福音書では、罪というのは神様が イエス様のうちにおられる、存在しておられるということ、イエス様は神様が人となられて受肉した言葉であるということを信じるかどうか、言い換えれば信じていないのが罪だというふうにヨハネは語っている。よって憎しみという言葉というのは単なる敵意であるとか強い嫌悪感を言っているわけではありません。憎しみとはイエス様における神様の啓示を拒絶してしまうことで形作られている人生そのものを表していますし、愛というのはイエス様における神様の啓示を受け入れることによって形作られる人生を表している。憎しみというのはイエス様の中に神様を認めないそういう人生であり、愛というのはイエス様の中にこそ神様がおられ、イエス様は神様であるということを信じて生きる人生を表す。25節で開括弧でくくられている引用されている言葉は詩編の35編19節と69編4節にある言葉ですけれども、ここではどちらを引用しているのかは分かりません。そしてまたその後に彼らの律法という言葉がありますが、イエス様を憎む者たちが誰であるか、それはイエス様に反対するユダヤ教の指導者たちであるという言葉が彼らの律法という言葉から分かってきます。主が選ばれて主に属する人々は神様の愛の中に置かれているわけですけれども、イエス様の中に神様の存在を認めようとしない人は主に属さない世に属する人々であり、神様を認めようとはしない人々です。私たちは主に属する人々であるはずですから、イエス様の中に神様を認めていくというものであるわけです。26節では14章15節以下で語られていた聖霊が送られるという約束が再び取り上げられています。イエス様を信じる信仰者クリスチャンの群れとともに神様を明かしする証人となる聖霊の存在、今ここにおられる聖霊なる神様、これは世の憎しみに対する世の不信仰に対する証拠となる。世の憎しみに対し私たち主に属する者は信仰共同体教会の中に聖霊がおられるということで、イエス様を明かしするものでなければならないとイエス様は進めておられます。イエス様を信じる私たち教会はそのことにより迫害を苦しみを受けることになるのですけれども、信仰者がその苦しみ試練の中でたった一人でいるのではなく、聖霊がイエス様から送られることで自分たちが信じていることに固く立つということができるという励ましと注意喚起が与えられています。イエス様を信じる教会、教会に対する憎しみ迫害は2000年の昔ユダヤから始まり、ローマ帝国がキリスト教を国教と認めるまで当時続いていきました。そればかりでなく、キリスト教が伝えられていったたくさんの国々で、またアジアでは特に日本ではキリスト教に対する大きな迫害弾圧が長く続いたという歴史が実際にあります。これらはすべてイエス様の中に神様を認めようとはしない憎しみから起きたことでした。しかし私たちはここで注意しなければならないことがあるのです。神様の権威、神の国がこの世そのものを憎んでいるのではないということです。私たちは神様の愛の中にとどまり主に属するものとして、そしてまたこの世の中に置かれているわけです。私たちはこの世から外に出ているわけではない。そして決して私たちはこの世を憎むことはあってはならない。いくら世が私たちをキリストを拒み続けたとしても、神様から世に対し愛が注がれ続けている。一人でも多くの人が救いに預かれるように神様は忍耐して持っておられるということを私たちは覚えなければならないでしょう。神様の愛が神様から私たちに向かって注がれ続けているから、私たちは互いに愛し合い、そして教会の外に向けても神様の愛を伝え明かしていくことができるのです。 イエス様は十字架に向かう受難を通し、十字架にかけられたとしても、かけられても決してイエス様を憎んで信じようとしなかった人々を憎み返したり呪うことは最後までなさいませんでした。最後までイエス様は神様が作られた私たち人間の一人一人を大事に愛してくださったのです。イエス様から送られてきた聖霊が今ここに共におられるように、この世の終わりまで私たちがこの世からイエス様の御手の中に移されるまで、そしてその先も決して尽きることのない神様の愛の中に私たち一人一人が置かれているということ、私たち一人一人が主に属する者としてこの世にイエス様を明かしするように求められていることを覚え、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。この御言葉が私たちの生きた糧となりますように、そして私たちが主に属するものであるということを覚え、この世がどんなに困難であり苦難の世であっても、決してこの世にを憎むことなく主の愛に応えて神様を愛し、そしてまた互いに愛し合う者として、そしてまた私たちの群れの中に新たな方々を招く者として、この週も歩んでことができますように、どうぞ私たちを豊かに用いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。